ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハモのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さっさて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハモのラジオの始まりです。では今日の出演の方々をご紹介いたしましょう。リオさんどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、ディレクターどうぞ。
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、さてもう8月もね、ちょっとだんだんと日が過ぎていくと、
そうですね、
ついに来週、
はい、
あ、今週か、今週の土曜日、
そうですね、うん、
週末ハムフェアですね。
ハムフェアですね。いよいよハムフェアですね。
はい、はい、そうなんですよね。
はい、
はい、あのハムのラジオもね、
はい、
まあもう、3年目、
3年目、
出展するということでね。
は
い、
そうですね。
はい、ブースの場所なんですけどもね、
はい、
J の33番、
はい、
ということで、メインのねゲートを入りましてね、
はい、
右側の一般ブースに向かって、はい、入っていくと。すぐ右側のブースです。入ってもすぐない、はい、すぐ右すぐ見たらね、
入り口のすぐそばにあります
よ、ね、そうなんですよ。はい、FM パルルのね、はい、旗とドーンとあの派手に
派手に装飾して
ますのでね、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
ぜひ寄ってください。
はい、
はい
はいはい、で毎年ね、ブースでね、ゲストの方をお招きしてるんですけども、はい、今年はね、青木さよこさん、
はい、
まあ、大阪からね、
はい、
私と一緒に行くということで、去年もね、来てもらいましたけどね、はい、JJ0SDQ、渡部さん、渡部真子さん、
渡部
さん、はい、来ますということで、
はい、はい、
それからね、初日、あ、そうですね、ブースの、うん、初日に、シーキャンフォーガールズの、
はい、
12時からだったっけな、
あります、
はい、JAL の90周年記念イベントの一つらしいんですけどね、シーキャンフォーガールズの生放送
があるんですよね、
うん、で、はい、これは三田香織さんとね、相原由紀さんがお二人から出るんですけど、それ終わってからね、多分パルルの方にもねお越しいただけると思います、
ね、そうですね、ハムのラジオのブースもね、
はい、
今寄ってもらえると思います。はい、はい、
だからもう一方ね、
はい、
なんとなと誰でしたっけ、
声優のですね、
はい、
三宅まりえさん、
はい、
23日に
そうですね、
お越しいただけることを決定しましたので、ね、
決定しました、
ね、はい、
日曜日の方ですけど、
日曜日ですね、
はい、
はい、
この日に公開収録の時もね、来ていただきますんで、ね、
はい、来ていただくことになりました。
はい、ぜひぜひ皆さんね、22日はね、公開収録は15時から16時、
はい、
まあ、ちょっと終わるちょっと前ですね、
15時16時、ね、
はい、から23日の日曜日は13時から14時ということで、
はい、
ちょっとお昼過ぎた頃ということでね、大体1時間、まあ、ぶっ通しで収録しますんでね、
はい、番組と同じ構成で撮りますので、
はい、そうなんですよ、はい、ですから、まあ、その、土曜日だったら15時から16時、
はい、
から日曜日は13時から14時、まあ、その間に来ていただきましたらね、はい、何回しゃべっておりますんで、
はい、そうですね、
ぜひぜひブースね、あたりね、お越しいただければなと思います。
はい、ブース付近にお集まりください。
はい、はい、ということでね、
はい、
あ、そうそうそう、それが先ほどの三田香織さん、大原さんの出る22日土曜日の12時から13時なんで、これ、はい、公開生放送で、ビデオ配信もあるということですよね、
はい、
この時ね、それからミニ FM での中継も行われることなので、はい、FM ラジオ持っていけば聞けるということで、
はい、そうですね、
はい、はい、まあ、それにプラス収録ということでね、はいはい、お楽しみということです、ね、
最近の、ね、無線機はFM 放送聞けるの多いですからね。
あ、そうですよね、
ぜひその時間周波数合わせてください、
はい、
周波数は多分当日発表になると思います。
はい、なると思いますんでね、
はい、
よろしくお願いいたします
。
ということでね、はい、まあ、今日の特集なんですけども、DX の魅力ということでね、
はい、
DX 通信にハマったね、まあ、先週もね出ていただいて、ドイツのお話いただいたんですけどね、桜井さんご夫婦
に
ね、
はい、
お話お伺いしようと思います
のでね、
はい、はい、リオさんね、
はい、行ってきましたんで、
はい、はい、で、それではね、最後までねお楽しみください。
ハムズラジオ。
はい、ということでね、今日はね、はい、前回に引き続きましてね、桜井さんご夫婦にね、はい、お出ましいただこうということで、はい、特に DX に、ね、はい、先週はね、ちょっと別の話だったんですけど、ドイツのね、ハンフェアの話だったんですけども、はい、今日はね、DX をご夫婦で楽しまれているということでね、
そうですね、
はい、桜井豊さんはね、コールサインが JQ2GYU から、1のコールが J1LZQ、はい、アメリカのコールサインですね、これ WS2Y ということでね、はい、だから奥様の方は JJ2VLY、はい、から、アメリカのコールサインが WS2M ということでね、はい、もう
コールサインが豊さん
と、ね、そうなんですよ。ということで、ね、はい、まずね、前半と後半に、ね、2つに分けてお送りしたいと思いますね、はい、まず前半からお聞きいただきたいと思います。どうぞ。
はい、先週に引き続きましてですね、桜井さんのご夫婦の、リゾートシャックで、はい、収録をさせていただいてます、はい、先ほどシャックを見せていただいたんですが、はい、2系統、リニアム2系統、トランシューバーも2系統。
で、なんで2系統あるんでしょうかって。
そういうとこもあるんですけどね。はいはいはい、まあ、予備だと思ってますけど、はい、素晴らしい設備をなんか見せていただいたん で、はい、ただ、DX って、いつ始めたんだろう、はい、何がきっかけだったんだろうって、やっぱり気になるんですよね。
そうですね。
で、何がきっかけで DX を始めたのかをちょっとまず奥さんからお伺いしたいんですが。
私の場合、開局当時はですね、はい、50メガで国内で遊んでたんですね。はい、で、結婚後しばらく、辞めてたんですが、はい、主人が突然、なんかアマチュア無線を再開すると言い出して、それからですね、初めてその DX というか海外の更新が始まったという感じですね。はい、
偶然って感じですよね。
そうですね。そうですね。やってみろということで始めてみたんですけれども、最初は本当になかなかコールサインは取れないわ、大変な思いをしてました。
そうですよね。聞くの大変ですよね、なかなかね。
そうですね。初心者の方って、相手のコールサインが早く言われると取れないっていうので、はい、そっからですよね。
そっからですね。
でも今の話聞くとなんか、いやいや始めたような印象なんですが、最近の状況をお伺いしてると、とてもそのようには見えないというので、時々お声も拝聴するんですが、はい、とてもという感じで、もうすごいディレクターで、また女性の YL パワーもあってですね、はい、非常に活躍されてんだなという感じがしてるんですが、はい、で、その延長線でですね、このリゾートシャックをお作りになるものに至るまでですね、はい、で、その辺の経緯をちょっと伺いたいですね。
そうですね。先ほど、家内も話したように、突如、まあ、アマチュア無線を再開しようと、はい、まあ、考えて、最初は、モービル、
はい、
HF モービルで、はい、ホイップアンテナと、50ワットの機械とかですね、はい、そういうような形で、やり始めていたんですが、まあ、そのうち、こう、モービルホイップじゃ物足りなくなって、
はいはい、
で、アメリカ製のマルチバンドのバーチカルを、
はい、
これも固定用ではなくて、移動運用用に、はい、手に入れたんですね。
はい、
で、実は私は若い頃、はい、中学生とか高校生ぐらいの時にアマチュア無線をやってた時は、あまりいわゆる本格的なアマチュア無線はやらずに、
はい、
まあ、アパマン、
はいはい、
プラスアルファで楽しんでいた。まあ、その後パケット、デジタルとかはやりましたけれども、
はい、
いわゆる本格的な DX っていうのはほとんどやったことがなくて、はい、まあ、5、60カントリーぐらいは当時やってたかな程度だったんですが、はいはい、まあ、たまたま外国の企業に勤めたりして、
はい、
まあ、言葉的にも比較的まあ、離れをしたので、やっぱり海外と更新したいなと思って、まあ、再開したんですが、
はいはい、
あまりアマチュア無線のノウハウは持ってなかったんですね。ところが、家内は実はですね、さっきあんな風に謙遜してましたけど、
はい、
アマチュア無線始めたその二十歳過ぎぐらいの頃に、はい、いわゆる本格的な50メガナのコンテスト国内移動運用をやっていたらしくてですね、
はいはいはい、
まあ、何しろ結婚した時に最初に嫁入り道具から出てきた6メートルダウンコンテスト全国優勝って私は腰を抜かした口なんですが、逆にその自分自身で一人で50メガの 6L ぐらいは移動運用で上げたりということをやってたそうなんですね。
すごいですね。
ですから、どうやって車、モービルで移動してアンテナを立てて移動運用するかというのは全部一から家内に教わりました。
なるほど、なるほど。
で、私がなんか額に汗かいてですね、バーチカルアンテナ立ててると横で笑ってました。 こんな程度のアンテナで何汗かいてるんだと。もっと大きなヤギを上げてから汗をかけと、いつも言われておりました
ので、ね。それでもこんな重たいのを上げられたのに、ということですよね。そうですね、
はい。ちゃんと練習すればできます。
恐ろしいこと
を言われてますよ。で、まあ当時、コンディションも比較的良かった、はい、ということもあって、そんな、マルチバンドバーチカルと、移動運用でもですね、はい、外国とどんどん更新できる、はいはい、ことからですね、やはりこれは、昔子供の頃夢だった本格的な、はい、シャックを持ちたいなということもあって、はい、まあこちらの方に、はい、建てたというのが、はい、まあ、きっかけですね。
まあ確かに東京でそのハイパーを出すのは非常に難しいですね。やっぱり DX やろうとすると。まあパワーいりますもんね。
パマンだときついですからね。特に私の場合には、特に北米、アメリカの人たちとラグ中をしたいっていうのが、はいはいはい、目的でしたので、はいはい、ラグ中は DX 稼ぎ以上に安定した、はい、やはり外国語になりますのでね。
そうですね。
設備もそうですし、アンテナもね、いいもの上がってないと難しいですね。
それがまあ目的でした。
なるほど。で、ここを、富士の裾野なんですが、ここを選ばれた理由というのは何かあるんですか？
これはたまたま子供を連れて。
そうですね。はい、富士サファリパークもありますし、もともとよく遊びに来てるエリアだったんですね。
はい、はい。
それで、探してた時にちょうどあったので。
はい。
逆に言うと、はい、我々東京の人間は、はい、那須とか、はい、軽井沢とか、はい、八ヶ岳っていうのは子供の頃から、ね、知ってましたけども、こんな場所に管理別荘地があるのは知りませんでした。
なるほど。
偶然。はい。サファリパークとか子供の国に子供たちを連れて遊びに来ていた道すがら偶然見つけたと、
ね。なるほど。やっぱりこの辺静かなとこですし、いいですね、やっぱり雑音とかも少ないんでしょうか。
雑音は少ないんじゃなくて雑音がない。
ない
ん
なるほどね。
ないんですね。
これはびっくりしました。はい、正直初めてここにタワーを建てて、はい、その時はまだ移動運用で使ってた古い無線機だったんですが、それをアンテナに取り付けたらですね、久しぶりに無線機出してきたんで、こう受信機が壊れているんですね。で、ああ、ダメだ、これ受信機壊れてるわ、無線機買わなきゃと思ってダイヤル回したら壊れてなかったです。
はい。
要するに我々、電源入れた時の受信のノイズの感覚しか知らないので、
ないですね。
と言いますかね。
何もないので、はい、これダメだ、RF が飛んだかなと。
確かにね。
で、ああ、と思いながらダイヤル回したらそうじゃなかったですね。ノイズがなかったんです、ね。
まあ、東京都内近郊ですとね、常に S7 から9振ってるようなノイズですもんね。さすがに S メーターは振らないですね、ノイズ。
ですから本当に受信機が壊れたと真面目に勘違いしました。びっくりいたしました。
そんなにないってことですね。
すごいですね。
すごい
な。あとその DX の楽しみ方なんですが、先ほどアメリカの局と楽中するのが楽しみだ。いろいろ楽しみ方あると思うんですけど、はい、他にどういう楽しみ方が、
私は割と聞いてる方が多いですね。更新するよりもラジオ代わりに聞いてる方が。
タヌキ。
タヌキ。
よく言いますけどね。
結構タヌキして聞いてることが多いですね。はい、それでもすごく楽しいので、はい、やっぱりそれでどうやってコールサイン取ろうとか、はい、何話してるのかなっていうのを聞くのは楽しいですね。
なるほど。で、お楽しみ方いろいろあるんですけど、ええ、ラグチューブはやっぱり、フォンですよね。はい、その言葉で喋って、フォンで喋るのが一番やりやすいですよね。
そうですね。ただ私は、もともとは CW のラグチューブを、
はい。あ、なるほど。
海外と、その若い頃はやっていたんです、
ね。あ、なるほど、なるほど。
いわゆる平文って。
平文で。
左手に辞書。右手にパドルっていう形で、やってたのが、
すごいですね、それは。
高校生ぐらいの頃ですね。
ああ、なるほど、なるほど。
なので、今でも電信での、平文の英文でのラグチューは好きです。残念ながら和文ができないので。
あ、なるほど。
和文ができたらきっとかなり国内ラグチューも、は
い、
やってたん
で、楽しめるかなという感じですかね。なるほど、なるほど、なるほど。あと最近奥さん、RTTY にご就寝のようにお見受けしたんですが。
そうですね、GJ6UW ですね。ジャージーに行った時にですね、はい、ご一緒された後、JR4OZR、久木田さんがですね、はい、目の前で RTTY をやってくださったんですけれども、はい、それがすごく楽しくて、はい、おしゃべりしながらとか、はい、なんかお茶飲みながら、すごい楽しくやってたんですね。はい、それから始めました。
なるほど。 最近海外に行かれた時に私も RTTY でお相手させていただいたんですが、だんだん上手くなってくるんですね。応答の仕方が、その、セパレートで呼ばれてるわけですけど、それを的確にこうピックアップされて、あ、腕上げたな、なんて思って、見てました。聞いてましたじゃなくて、見てましたってのがありますね。
RTTY だと YL リニアが効かなくなりますよね。
そうですね。はい、ね、それはないので、逆に楽しめるんですね、そういう意味では。
そういうことですね。
変なファイルアップにならずに、トンネルチェックされないので、いいかもしれません。
ただ、コロサインがね、世界中に浸透してますので、
この際はこれ、
はい、どのモードで出てこられても、生声でなくてもすぐわかるという、ところがあるんでね、それもワイエルリニアが一つじゃないかなと思ってますね。ということで、前半、
そうですね、ちょっとお休みしましょう。
お休みしてですね、はい、後半戦に行きたい。後半でですね、海外の運用もかなりされてますんで、はい、その辺のとこをお伺いしたいと。で、はい、後半に、楽しみにしてください。
8J190 ヤンキー公開運用のお知らせです。来る8月29日土曜日10時から、千葉県市川市にある千葉県立現代産業科学館において、JARL 創立90周年記念特別局の公開運用が開催されます。ゲストオペレーションが可能だけでなく、パネルやリグの展示、CW の体験コーナーもあります。入館料300円が必要ですが、高圧放電や超電導の実験など、アマチュア無線以外にも十分に楽しめます。無線従事者免許証と JAL 会員証を持って、会場へレッツゴー！ハムのラジオ。
はい、ということで、はい、ではね、後半ね、桜井さんご夫婦の話をお聞きしたいと思いますんでね、はい、よろしくお願いします。
はい、前半はですね、その DX どういうふうに楽しまれてるかという話を伺ったんですが、はい、普段からですね、日本だけじゃなくて海外で運用されてる
という、は
い、そういう回数が多い、はい、ご夫妻なんで、はい、その辺のところを今度は後半で伺っていきたいなというふうに思ってます。はい、で、普段テニアンですね、はい、北マイクロネシア諸島ですか、
北マリアナ
諸島。マリアナ諸島ですか。のテニアン島に社屋をお持ちで、はいはい、よく出ておられますが、ここのお作りになったというか、いきさつとか、楽しみ方とか、はい。
そうですね。このテニアンの社屋はもともと J1NVF 吉沼さんがもともとその社屋を作るということで、はいはい、で、私たち夫婦に声がかかりまして、一緒にやらないかということで始めたんですね。はいはい、だから最初、でも何もなくて、炎天下の中、はい、何でしたっけ、あれ、アンテナ。
ステップ IR？
ステップ IR ですね。組み立てから始めました。はい、ですから、そういう意味で思い入れがあるというか、はい、そういう場所ですね。
なるほど。まあ、テニアンも世界から見ると結構珍しいところで、オンエアされると結構呼ばれまくるところですよね。
そうですね。まあ、サイパンでよくね、出られてるんです。日本の方も出られてるんですけども、うん、はい、まあ、アイオタ的にも同じなんですが、はい、結構よく飛んでるようで、ヨーロッパとかは。はいはい、ですから、よくパイルになって、はい、夜中ずっと、私は8時間ぶつづけで RTTI やったことがあります。はい、
その時に一曲として、ヨーロッパから呼ばれてる中を、JA から弱い信号で送って撮っていただいて。
覚えてます。
そういうことを楽しまれてるんですが、はい、このご夫妻ですね、テニアンに留まらずに、はい、もっと幅広く移動されてですね、まず行かれたのはスプラトリーですか。
そうですね、はい、2007年にスプラトリーからオンエアをしました。
スプラトリーって政治的にもいろいろと揉めてるところで
今話題になってますけどね。
話題になって大変なところですけど、はい、安全なところですか。
ただマレーシア領ですので、はい、リゾート地なんですね。ですから、はい、普通日本からダイバーの方はよく行かれてる場所ですね。そういう、はい、そういう意味で、島に行ったら日本人がいてびっくりしました。
もっと誰もいないとこへペディションに行くんだなっていうイメージが、そこで崩れたんですね。
そうです。だから日本の人が来てるんだっていうのはちょっと驚きでしたね。
なるほどね。
はい。
まあ、アマチュア無線的にはスプラットで行ったら絶海の孤島で、誰もいないというようなとこで、電波出るんかなというような感じのとこですもんね。
一日5食付きのリゾートでした。
5食
付き。5食付きですか。
ダイバーさん向けに、はい、その中で自由に食べられるように、
はいはいはい、なるほど、なるほど、なるほど。すごいリゾート地みたいですね。
すごいですね。
そこで誰もあの海に入らずっていう変わった。
はい。変わったお客さんが来たなと。
あの無線活動は大体そうですね。どこ行ってもリゾート行って無線やって、リゾートを楽しまずに帰ってくると、そういうパターンが多いみたいで。はい。まあ、スプラトリー。これも世界中にサービスされたということですね。まあ、世界中でも、初めて QS をされるエンティティだった人も多かったと思いますね。
多かったでしょうね。
多かったでしょうね。そのファイルも聞きましたけど、ものすごい状態でしたね。はい。私も呼んで撮っていただきましたけど、ものすごいファイルでした。はい。もう、よく裁かれてるなと思って感心しましたね。で、スプラットリー後は2007年で、その後は、ジャージー、
まあ。そうですね。まあ、いくつかいろいろ言っていますけど、はい、その、はい、まあ、DX ペディション的なものだと、次は2011年のジャージーあたりが代表になりますか。イギリス領土の。
そうですね。
フランスの。
ちっちゃな島ですね。
フランスの沖合にある。
はい。
はい。
島からフランスの、明かりが夜になると見えましたね。
ああ、でもほとんどフランス側になるんですね。はい。
その、ジャージーだと、ライセンス難しいですよね。
そうですね。それやはりイギリスの方々ですね、やっていただいて、
はい、
GJ6UW というコールで運用させていただきました。
はい。
ま
あ、その前にちょっと特例的に我々夫婦は、イギリスのコールサインをいただくことができたんですが、
はい、
通常はちょっと日本とイギリスの間に相互協定がないので、
はい、
通常は無理ですね。
いいですね。
非常にラッキーでした。
ただ日本のライセンスベースでもダメだし、アメリカのライセンスベースでも難しいということですね。
実はですね、
はい、
アメリカのは、セプトとの間に、
はい、
短期運用の、
はい、
まあ、連携がありますので、はい、イギリスのクラブ局の運用ならば、
はい、
国籍を問わずアメリカの免許でエキストラがあれば OK だということで、
はい、あ、なるほどなるほど。
それで参加したメンバーもいました。
あ、そうなんですね。はい。
そうするとアメリカのエキストラを持ってると、日本人で、たとえ日本人であっても、UK に行って、クラブ局のコールなら運用ができると。
と、そのイギリスの方が全て届け出、でも届け出が必要だとおっしゃってたと思いました。
なるほど。
でも届け出たとおっしゃってました、
ね。まあ、チャンスはあると。
チャンスそうですね。チャンス
はあるということですね。いい話聞きましたね。
はい、
で、ジャージー、これも世界的な珍しいところなんで、本格的なペディションですよね、そうなると。呼ばれますよね。
そうですね。
80メーター。
そう。
ローバンドですね。で、はい、ローバンド80メーターを逆に
160メーターもやった。
そうですね。JA に飛ばすというのが今回目的で、
はい、
行きましたね。
はい。
やっぱり80メーターからの、としてはすごくエンティティが珍しいということで、
珍しいですね。
JA からはすごいパイルになっていました。
あ、まして160メーターも JA とできたんですよね。
ねえ。
わかりました。
なるほど。でもヨーロッパの中のペディションですから、
はい、
ヨーロッパ内のパイルもすごいんじゃないですか。
君が SSB でやった時面白いのがありましたね。
あ、そうですね。やっぱり JA と交信したいので、
はい、
アジア指定をしたんですけれども、はい、ヨーロッパの局がちょっと待ってあげなさいよって、せっかく JA を呼んでるんだからっていうふうになんかアドバイスをしてくれました。
他の、ずっと呼び倒してるヨーロッパに対して、あれ確かロシアの局が、
ね、
ちょっと日本が開いてる時間なんだから、うん、やらせてあげろよって、その場で説得してくれました。
みんな黙れと。
すごいですね。
すごいですね。大サービスです
ね。
そうですね。だから、たまたまそういう意味では、楽しかったですね。
なるほど、なるほど。で、つい最近伺ったんですが、はい、ちょっとリゾート地に、まあ、レジャーというか、ホリデー運用じゃないけども、行かれたところがあるんですね、つい最近。
セーシェルですね。セーシェルと、はい、インド洋の島ですけれども、はい、4人で私たち夫婦と、はい、あと2人ご一緒して行ってまいりました。
セーシェルって私のイメージだと、リゾート地、観光地、
ダイビングスポット、
ね。ダイビングスポット。
そうです、
ね。そういう感じ、ね、感じなんですよね。
はい。
まあ、ヨーロッパの方々にとっての高級リゾート地と。
そうですよね。
ただ日本からはあまり知られてないですよね。ハワイとか、そういうのに比べます
と、ね。そうですね。そっちに比べると、でもまあ、知らない わけではないですけどね。
ツアーもちょこちょこ組まれているようですけど、はい、やっぱりなんか高いみたいで皆さん行かれないみたいですね。
ダイビングなんかやってる方は、
そうですね。
ダイビング
ね、いいですね、
は
い。
まあやはり遠かったですね。
あ、そうですか。
アフリカですからね。
そうですね。
羽田経由で行ったんで、羽田ドバイ経由で行ったんですけれども、はい、羽田を出て24時間後でした、ホテルに着いた
の。あのエミレーツ航空で。
そうですね。
ドバイでね。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。ただ、当初は、その、DX ペディションじゃなくて、行かれたはずが、なんか、DX ペディションみたいに呼ばれたというお話も、ちらほらと。
まあ、もちろん DX ペディションで行ったわけですけれども、はい、せっかくの海ですし、
はい、はい。
まあ、ホリデー運用にしようね、と言って行ったんですが、はいはい、結局、海には入らず。
あ、そうですか。
悔しいから手だけつけ
て。綺麗な海を見ながら。
見ながら。
一応見には行ったんです。
見には行った。
見には行ったし、一応ちょっと一日だけお昼は、そのリゾート地でご飯を食べたんですけど、それ以外はずっと無線をやってました。
そういうことですね。
はい、いい雰囲気と、綺麗な海と、綺麗な水を見ながら、無線だけやってたと。
そうですね。
よくありがちなことですが。
まあ、無線がよっぽど好きだという
か、ね。よっぽど好きだ。はいはいはい。そうですね。
はい、呼ばれ続けてしまったっていう、
ね。ああ、それはね。
ああ、それはありませんね。
もうやめられなくなっちゃうかもしれないですね。
確かにそうですね。はい、まあ、まあ、それが直近のお話なんですが、ということは、今後ともですね、あちこち、まあ、テニアンはベースみたいなもんですが、その他にもなんか行かれる計画とか、具体的にここ行くぞ、なんてのは、あればちょっとご紹介いただければ。
今計画としては、5H タンザニアですね。はい、現地の工科大学の方々と今協力をして、はい、機材とかの関係で、はい、いけないかなというふうにやっています。
またアフリカですよね。
アフリカで今度アフリカの本土ですね。
本土ですね。はい。
そうです。
海の上じゃなくて、
そうですね。アフリカの大陸の方ですね。
大陸の方ですね。はい。で、いよいよそのアフリカの本土上陸、はい、
目指して
、ということですね。で、うまくいけばここ1年以内には実現されるっていう感じですか。
したいですね。
そうですね。
なるほどね。
おそらく、はい。まあ1年以内だろうと思います。
はい。わかりました。ということは、これからもいろんな国から、
そうですね。
出てこられるのかなと。
楽しみです、
ね。楽しみですね。で、また決まりましたら、我々の番組でもですね。
どんどん言っていただければ。
ちょっと PR させていただいて、はい、ちょっとパイルアップがきつくなるかもしれませんけど、その辺はちょっとご勘弁いただいてですね、はい、やっぱり日本の方にもサービスをしていただきたいと思いますんでね。
ぜひなんか若い方向けの、はい。QRZ を出してみたいですね。
あ、そうですね。若い方ね。で、ちょっと最後にお伺いしたいんですけど、はい、DX の魅力とは何でしょうか。
一言で。
はい。私は DX の魅力は、海外の方々とのコミュニケーション。ですから、ただ更新だけではなく、一緒に DX ペディションをやったり、更新した前後のコミュニケーションも含めてですね、QSO だけではないコミュニケーションというのに軸足を置いています。
なるほど。わかりました。ちょっと我々もその辺、奥様の方は。
私は、あうんの呼吸ですね。自分が呼んだ時に帰ってくるとか、はい、自分がピックアップした時にパンと帰ってくる、あうの呼吸がすごく楽しいです。
ああ、やりとりですね。
やりとりですね。その場で本当になんか自分と相手がなんか繋がった感じでのやりとりが大事です。
なんかこの DX の楽しみの本質にちょっと触れたような気がしましたね。で、これからも方々に行かれて活躍されると思いますけど、我々も PR していきますんで、我々も相手をしていただきたいし、そ
う
そ
う応援いたしますので、
ぜひ一緒に行きましょう。
はい。ぜひとも
お誘いいただき、現地からの放送。
現地からの放送。ああ、いいですね。はい、やってみたいなっていうことで。
もう一人大好きですから。
もう一人も大好きなんで、はい。ぜひともそういう機会がありましたら、またお誘いいただ
ければ。
はい、
お声掛けいただければと思います、
はい。今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。お願いします。
はい、いかがでしたでしょうか。前半後半でね、聞いていただきましたけどね、はい、
ハムのラジオ、お便りのコーナー。
はい、ということでね、はい、お便りのコーナーいきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はいはい、まず最初のお便りです、はい、題名がですね、合格しましたということでね、
おめでとうございます、
おめでとうございます、はい、JF1OHC4W6 さからさんからいただきました、
はい、
さて今年の頭に、宣言していたアマチュア3アマ挑戦ですが、 無事に合格しましたということで、はい、おめでとうございます。30年ぶりの勉強は頭が固くなってて難儀しましたが、新しいことへのチャレンジは刺激があって不備ですね。
そうですね、
そうですね。サーマーになったのでぜひとも CW デビューしたいのですが、はい、更新の作法などがわからないので、まずはワチからですということで、
あ、そうですね、
はい、がしかし皆さん早い早いと全く聞き取れず練習にならないんですデビューはもうすぐ先になりそうですということでね、はい、まあそういう早いのを聞くからでやって、まあまあまあ、まあ、いろんな方いらっしゃいますからね、いろいろとワッチしてると、
そうですね、ね、特に、ね、から21メガあたり遅いんですよ、割と。
そうですよね。はい。はい、まあ、聞くね、周波数にもよりますし。
はい。
それから、あと、もう、ある程度できれば、もう、ね、QS をすると。CQ ですと。
はい、という手もありますね。うん、あとは、パソコンのソフトとか、Android、iPhone にも多分、アプリがありますので、
う
ん、練習用の。
そうですね。
はい、それから、あと、今月の CQ 誌8月号が、モールス通信ステップアップという、うん、特集になってますのでね、うん、こちらも参考されるといいかなと思います。うんうん、す
ね、まあ、最近やってない私が言うのもなんなんですけどもね、昔の経験では、やれば早くなります。
あ、そうです。そのうちね。
もうそのうち大丈夫ですから。
はい。はい、それは確かです。
はい。ですよね。はい。はい。はい、ハンフェアに参加予定ですので、アイボール楽しみにしています。
ぜひよろしくお願いしましょう。
今回は電源を買おうと計画しています。
いいですね。
いいですね。はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、二つ目のお便りいただきましたんでね、お送りします。JP7DQS、長谷川さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
すっかりご無沙汰してしまいましたということでね、はい、スタッフの皆さん、今年の朝は、
答えますね。
答えますねか。
はい。
答えますね。とろけそうです。ということで。
はい。はい、
私もぐちゃぐちゃですわ、もう。
そうですね。
特にね、大阪、関西はね、蒸し暑いんですよね。
あ、
はい。この前、仙台じゃないわ。金沢と、
はい、
東京回ったんですけども、やっぱりカラッとしてていいですね。大阪戻った途端に、もうムシムシですわ。はい。はい。ということでね、すいません、はいはい。続けます。
はい。
そういうね、暑い中なんで、背をつけたいと先日、成田のうなぎ屋さんに行ってきました。うまかった。ということでね、構想が繋がったので、はいですね、ということで、セブンから成田ってどういう、これ、福島の方なんですよね、
はいはい、
長谷川さんね。
多分、常磐道から。
常磐道から。
圏央道を抜けて、うん、はい、東関東自動車道を抜けて、成田だと思うんですね。
うんうん、圏央道あたりが繋がったんですかね。
そうですね。
大阪の人間よくあってないんですかね。
最近、成田との近くのところが繋がったんです。
う
ん、
なるほど、なるほど。本当に早かったということですね。はい。さて、
はい、
先日、人生初の紙の QSL カードが20枚ほど届きましたということでね。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。まだ自分からカードを送ったことがないので、今、せっせと返信を書いていますということでね。はい、させて、当方のお店をやっているのでということでね、お店をやっているとか、コーヒー工房さんということでね、
はい、そうですね。
ですよね。
はい。
はい。アマチュア無線のアンテナを見つけたお客様から、あ、昔やってたんだよ、とかね。
はい、
無線やってるの?とか、いろいろとお声掛けをしていただけますということでね。
あ、いいですね。
残念ながらまだ女性からの声掛けがありますか、はい、ということで。はい、はい。笑いということで、
はい、
私もアンテナのついている車が駐車場に入ってくると、無線やってるんですか?とお声掛けしています、
はい。
この時のお客様の嬉しそうな顔と聞いたら、ということでね。嬉しいですよね。やっぱ言われますとね。
嬉しいです。はい。
はい、時間になる時は、ずうずうしく車の中まで見せていただいたりしてます。はい、皆さん、心よく見せて、自慢してくれます。ということでね。はい、そうなんですよね。
見せたくてしょうがない、
うん。そう、見せたくてしょうがない。そんな会話の中で、結構な確率で、人の名前ではなく、コールサインで人物紹介が行われますということでね。はい、例えば、DQS さんから紹介されてきたとかね。
はいはい。
はい、また、名前忘れたけど、コールサイン覚えてるとかね。
はい。
はい、結構ね、アマチュア無線の場合ね、コールサインなんですよね。
そうなんですよ。
はい。どうやら、名前よりコールサインでインプットされているようですね。
はい。
恐るべし、無線可能ということで。はい。私はまだまだその境地には程遠いですが、
まあ、
すぐにね、もう。
そうなんですよね。はい、で、実はこう、6文字しかないです、最大ね。
そうですよね。
だから割と覚えやすいんですよね。
そうなんですよね。
はい。それから、絶対、名前はね、同姓同名がいるんですけど、うん、コールサインは一つしかないんですよ。
そうなんですよね。
その方にしか、割り当てられてないん
ですよね。
その現在免許されているのは一つしかありませんのでね。
はい。はい、
はい、
まだまだ残暑が続きますので、皆さんお体をご自愛ください。またお便りします、はい、ということでね。
ありがとうございます。
でね、通信がついてるんですよ。
はいはい。
先日21メガの JT で WTO 氏を PSK レポーターで見つけました。ということでね、はい、コールしようかと思いましたが、仕事中で無限の涙
です
。
ああ、残念です。
はい。やっぱお仕事中はやっぱり中できないですよね。
そうですよね。ちょっとまずいかもしれないですけど。
はい、そうですよね。はい、ということでね、お便り、のコーナーでした。ありがとうございます。はい、 はい。ではね、パムのニュースということで、ね、はい、はい、お伝えした。先週までお伝えしましたけどもね、はい、8月23日のね、日曜日と24日の月曜日なんですけども、はい、ベルサール秋葉原、はい、いわゆる東京のね、秋葉原なんですけども、はい、ベルサール秋葉原で開催されてます、秋葉大好き祭りを記念しまして、はい、8J1AKIBA、はい、J2J 秋葉ですね、はい。運用が9月末までの予定で始まっています。はい、ホームフェアのね、帰りにでもね、会場に寄ってくださいということでね。
ぜひ、ね、はい、
はい。秋葉大好き祭りというのはね、はい、電気電子部品町、電気の電子部品街ですね。はい、ものづくり支援の町としてのね、はい、秋葉原の、最高と、ポップカルチャーの聖地ということでね、はい、秋葉の昔と今、そして未来、はい、共存共用テーマに地域活性化を行う。ことをコンセプトにして企画されたイベントですよね。あ、は
い、そうですよね、はい。古くて新しい街ですもんね。
そうなんですよね。は
い、このお祭りも2年前に始まったんですか、
ね。そうですね。はい、
はい、で去年も AKIB やってましたね。
そうですよね。はい、はい、はい、うん。去年私も行ったかな。はい、遊びに行きましたけど、はい、楽しいですね。はい、はい。
こんばんは、王さんです。現在京都では8ノベンバー3 RIMPAリンパ400年記念祭記念曲を運用中です。アワードもあります。詳しくは8ノベンバー3ロメオインディアマイクパパアルファで検索してください。12月31日までやってます。ハムのラジオ、
はい、いかがでしたでしょうかということでね、はい、はい、では次にね、水戸周辺のね、講習会情報お伝えしたいと思います。はい、よろしくお願いします。まず JRD、日本アマチュア無線振興協会主催の分です。4級アマチュア無線技師、10月の17日と、10月の18日、はい、2日間ですね。茨城県坂東市の坂東市立岩井、公民館、こちらの方であります。こちらの方の申し込みはですね、坂東市役所の交通防災課の林さんの方までお願いいたします。はい、対象はね、岩井中央ハムクラブの方
までお願い
ですよね。はい。0297-35-2121、はい、0297-35-2121、こちらの方にね、お申し込みいただきたいなと思います。
おそらく市役所の代表だと思いますのでね。
あ、なるほどね。はい。はい、はい、ということは、まず、交通防災課の林さんということで、
はい、そういうことを呼んでいただければと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、次には3級のね、短縮コースです。はい、これ4アマはね、4級のアマチュア無線技師をお持ちの方
が対象です、ね。お持ちの方が対象です。
はい、から10月の10日ですけれども、はい、これ1日だけですけどもね、はい、はい、栃木県宇都宮市のパルティ栃木男女共同参画センター、こちらの方でね、催されます。JAL 栃木県支部の安倍さんまで、安倍支部長ですね、はい、はい、栃木県支部のね、電話がですね、0286211438、こちらの方にね、お持ち込みいただきたいなと思います。はい、ということ、次にね、はい、九州級企画、はい、はい、はい、はい、はい、まず4級アマチュア無線記事、これですけども、10月の10日と11日、はい、2日間ですね、こちらの方は、茨城県つくば市のつくば国際会議場の方で、はい、催されます。
すごいところでやりますね。
は
い、
これ実はリオさん講師なんですよね。
はい。はい、2日目の方を講師やらせていただきます。
はい、そうですね。はい。面白コメの方はですね、QCQ 企画の方にお願いいたします。電話番号が0354315732。こちらの方にね、お申し込みください。はい。それからですね、QCQ企画でですね、平成27年12月期、第1級および第2級アマチュア無線の通信教育講座を開講してますということでね。はい。はい、通信教育ですね。はい。これは講習会ではないんでね、ちょっと。
講習会じゃないんで、試験はついてないんですが、はい。はい、合格のサポートするということ
ですね。そうですよね。はい。はい、詳しくはね、九州企画のホームページの方でね、いろいろと情報載ってますんでね、はい、九州企画の方で検索一回してみてください。よろしくお願いいたします。はい。わからなければね、りょうさんに聞いてください。
そうですね。こちらに問い合わせいただいても、ね、はい、そうですよ、結構なので。
お返事させていただ
きます。ハムのラジオの方にね、はい、ね、お問い合わせください。
は
い、
そうですね。はい。
はい、では次にね、国家試験の、お知らせです。はい、3級、4級ですね。第3級アマチュア無線技師、第4級アマチュア無線技師。こちらの方はね、随時全国で試験を行っております。はい、その場合はね、事前にね、受験のね、申し込みがね、申請が必要ですので ね、お気をつけください。はい、から東京ではですね、8月以外の毎月、第3日曜日に当日受付で受験ができます。はい、これはね、もう本当、その日に行ってね、
その日に
すぐに受けれるんですけど、
申し込みがして、すぐできるということですね。はい、
ただ、あの、持っていくものとかいろいろとありますので、はい、まあ、事前にですね、あの、これ日本無線協会、日務協なんですけど、こちらのホームページの方でね、はい、必ず確認していっていただいた方がいいと思いますので、ね。
そうですね。
はい。まあ、8月以外ということで、実は8月はね、あの、ハムフェアの方で、ね。
そうなんですよ。ハムフェアの会場のとこ近くで行われますのでね。
当日発表でしたかね、はい、これ。
そうです、当日発表です。そうです
よね、
はい。
そうなんですよね。はい。です
ありますんでね。すぐその場でね、合格合否が分かりますので。
はい。はい。あの、持ち物とかね、まあ、あの、ありますんで、まあ、あの、必ず、日務協のね、はい、ホームページを確認していただいた方がいいと思います。
はい。
はい。では次にね、第9、第2級のアマチュア無線技師の平成27年度の国家試験です。はい、ね、例年ね、4月、8月、12月なんですけども、
そうですね。
あと今年はね、12月ですね、
はい、
残すところ。第9が12月の5日。これ土曜日ですね。第2級が12月の6日、日曜日、に行われます。
はい、
書面申請とから電子申請ともにですね、10月の1日から20日の、申請期間です。
10月1日。2ヶ月も前なんでしょうね。
そうなんでしょう。早いですよね。はい、まあもうちょっとなんでね、もう試験12月なんで、そろそろ試験準備しても。まあ、十分間に合うんじゃないですか。
まあ、そうだね。
思います。よろしくお願いいたします。はい、先ほどね、3級、4級から1級、2級含めましてですね、日本無線協会、日務協の方のホームページの方にいろいろと情報載ってますのでね、はい、日務協の方で検索して確認してください。
は
い、
そういえば、8月の15、16は1級、2級の試験だったですね。はい、
そうなんですよ、
ね。受験された方ね。お疲れ様でした。どうでしたでしょうね。
はい。はい。まあ、あの、合格発表までね、ドキドキということで、
はい。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。
次にね、FCC の試験なんですけども、
はい。
次回はね、9月に行いたいと思っております。まあ、場所はですね、毎年一応茨城県の、まあ、いつもの FM パルルの方でね、開催できると思うんですけども、はい、まあ、ちょっと日にちとかまだ調整中ですのでね、
そうですね。
決まりましたらね、あの、ご紹介したいと思いますので、
はい。
から、茨城 VE のホームページの方にもね、決まりましたら載せていきますんでね、よろしくお願いいたします。はい、から、茨城、栃木、福島、千葉等でですね、はい、試験やってほしいなというリクエストございましたらね、ぜひ、ハムのラジオ当てて結構ですのでね、お申し込みください。開催のね、検討いたしますのでね、はい、よろしくお願いいたします。ということでね、今日の話はいかがでしたですか、はい、はい。DX はやっぱりいいですね。
すごいですね。
ご
夫妻ともにオーナーロールなんですよ。
そうなんですよね。すごいですよね。
340カントリー、エンティティ終了してますんで。
すごいですね。
すごいですね。
はい。
もうそれだけできるというのはいいですね、やっぱり、ね。
そうですよね、はい。設備もそうですし、うん、あとね、腕もありますからね。
ね、
テクニックがないと更新できないですもんね。
そうそうそう、そうなんです、
はい。次の奥様の、目標は5バンド DXCC だそうですから。
ああ、
はい、
すごい。
もう300やれる人はすぐでしょう、きっとね。
すぐでしょうね。
はい。はい、
まだまだ100まで行ってませんすか
そうなんですよ。意外とね、
うん、
そうなんです、南の島とかね、
うん、
はい、
カリブの島とかね、あの辺が取れないと、アフリカとかね、
はい。
行ってやってるのにね、まだやったことない。カリブまだやったことないじゃない
ですか。今度アフリカ行きたいと、行くとか言われてましたけどね。
そういう噂もあるんですけどね、どうなることやらと、
ね。はい
はい、ということでね、
はい、
今日のお話いかがでしたでしょうかということで、ハムのラジオではね、皆さんのリクエスト、アイデア募集しております。さらにね、いろんなジャンルに詳しい方のね、ご出演、取材リクエストをお願いしておりますのでね、よろしく。まあ、はい、今回の桜井さんご夫婦もね、無理言いましたね、
はい、
ドイツのね、ハムフェアのお話とかね、DX の話とかね、から、来週は来週でね、またいろんなお話出てきますんでね、
はい、
お楽しみということですね。はい。で、まあ、そういうことでね、いろんなジャンルの方にね、ご出演いただきたいと思いますので、ぜひぜひ、はい、ハムのラジオにね、
ご連絡いただければと思いますんで、
はい、はい、はい、取材のリクエストということもありましてね、はい、我々の方からですけども、なかなか遠くにね、電話するのは難しいところがありますので、
はい、
じゃないわ、失礼いたしました。出演の時ですね、はいはい、出演の時なんですけど、水戸の FM パルルンのスタジオに行くのなかなか難しいんですけどね、今
は
ね、インターネットでね、取材収録ができるんですよね。
はい、
実は今このね、収録もね、大阪とから筑西とから、今日は龍谷はどっちだったっけ？
今日は兵庫県宝塚
市。宝塚ですね、
はい、
はい、はい、ということは関西2人に、
はい、
関東1人と、は
い、で水戸から放送です、
はい、そうですよね、
はい、
まあ、そういうような形でね、取材してますんで、はい、取材とか収録してますんでね、
ね、
はい、パソコンと、まあ、ちょっとソフトを入れていただきたいのが一つあるんですけども、
はい、
まあ、それ簡単に入れますんでね、
はい、
ぜひぜひ皆さんね、ご参加お待ちしておりますんでね、
そうですね、
はい、ということです、
よろしくお願いします、
はい、それからあとレポーターの方もね、募集しております、はい、まあ、ハンフェアとかね、結構ね、最近、公開収録とかしてやってるんですけども、はい、
ええ、
まあ、そうやってるとなかなか取材できないんですよ、ね。
そうなんですよ。ブース回れないんですよ。
そうなんですよね。
はい。
まあ、そういうのでね、ちょっとレコーダーを持ってね、ちょっといろんな方のね、取材していただいたりするね。
ブース回っていただいたりね。
大会見してですね、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。 この番組はですね、水戸の FM パで、聞く以外にですね、インターネット経由のサイマル放送でお聞きいただけます。はい、同じ時間にね、インターネットで放送してますので、もう全国どこでも、まあ、世界中、ネットが繋がると。そう。多分 ISS でも聞けるんちゃうかな。つなが
れば。実際にアメリカとかヨーロッパとか、ヨーロッパはやったけど、うん、オーストラリアとかね。
そうですよね。
シンガポールとか聞いていただければ、
ね。そうなんですよね。はい。それとですね、まあ、放送ね、聞けなかったという方はね、はい、ポッドキャストでね、
そうですね。
公開してもらいます、
ね。ちょっとだけ内容変わりますけども、そうですよね。ほとんど同じで流れてます。はい。はい。
タモラジオのね、ホームページの方からね、聞けますのでね、よろしくお願いします。あと、iTunes ですね。まあ、はい、スマートフォンとかね、からパソコンの iTunes。
はい。あれにも登録してありますので、検索してると出てきます。は
い、出てくるので、よろしくお願いします。はい。はい、ジングルの募集なんですけどもね、今日も、いろいろとジングル、ちょっと長めのね、宣伝、
宣伝ジングルでしたけど、はい。
はい、はい。そういうので構いませんので、はい。ハンドル、またコールサインですね。はい。まあ、喋りたいことを喋っていただきましてですね。はい。から、最後に、ハモのラジオとね、元気に言っていただきましたね。
言っていただければ。
はい。最近ね、スマホでね、簡単に録音できますので、ね、はい、はい。もうそのままね、メールで送っていただけたら結構ですので、ね、よろしくお願いします。はい、お便りと、それからこういうジングルですね、送り先なんですけども、ham@hamsradio.net、ham@hmsradio.net、こちらの方にね、お願いいたします。はい、まだ、お便りの方はね、ハモのラジオのね、ホームページ、ブログからもね、投稿できるようにしてますので、よろしくお願いします。はい、また、FM パルルのね、ハムのラジオ宛に送っていただいても結構ですのでね。はい、から、あと、ツイッターとかね、フェイスブックでね、繋がっておりまして、お便りいただきましたらね、はい、容赦なしに読んでますので。はい、その場合は匿名なしなんで。
はい、ということで、
ね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。ということでね、来週なんですけども、プラグと、パルテック2015のお話をお聞きしているということでね。
はい、そうですね。ハンフェアの日なんですけど。
そうなんですよね。はい。
その辺はちょっと後にしていただいて。
はい。はい。はい、まあ、プラグってなんじゃという感じで、はい、昔、はい、懐かしい方はね、よくご存知だと思うんですけど、
ね、思い出されると思います。
そうなんです。はい。はい、まあ、そういうお話ございますんでね、よろしくお願いいたします。
はい。
今日の出演はですね、JQ2GYU 桜井豊さんと JJ2VLY、桜井美穂子さんのね、ご夫妻に、出ていただいたのと、はい。から JR3QAB サンキューと、はい、リオさんどうぞ。
JG1 の ITH リオと、
はい。ディレクター J1WTO 吉原でした、
はい。はい。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。また来週、セブンスリーさよなら。